僕スーポッドキャスト
のエピソード0、
はい、
ってこと。
ここから始めます。
ここから始めましょう。
郡司木南です。夏鳥文庫と文学達成で棚入ってます。
そうか、後藤さんもです。ジントブックスの主催でもあり、俺は本屋流れ星何が本なの
面白いっすね。サムさんがパッて出てきて、うん、すいません本屋流れ星ですって慣れちゃう芸人かみたいない
いじゃん。流れ星はどっかに使いたかったの俺高校の時から
、うん、
バンド名だったら流れ星かなとか思ってて、
ね、そうでしょ。やってる音楽と全然違うじゃないですか。
何を知ってんの俺の
だってシアトルでやってたっていう話聞いた時に全然違うじゃん。
あ、そう、流れ星みたいなもんじゃん、あんなもんだって。
あ、そういうことです。
そういうことです。
刹那的な、
うん、そうそう何、銀杏ボーイズみたいなイメージしてるってこと？流れ星ってどういうこと？
ああ、でも確かにそうかもしれない。流れ星っていうとやっぱりロマンチックでみたいな、ね、ちょっとエモーショナルでみたいな感じじゃないですか。
そういうことか、う
ん、エモバンドではあったんですかね、もしかして。
俺は全然エモバンドではない
ってことです、
ね、でもエモーショナルという認識では俺あったよ
あ、そうなんですね。
そりゃそうよ。
めちゃめちゃパンクなのかなと思ってました。
いや、それはもう郡司君のエモーショナルっていう定義をもうねじ曲げて、もう俺に押し付けてるだけだよそれ。
すいません。でも私の方が多分令和的なエモーショナル
じゃあ俺昭和的なエモーショナルでいいけど。そうそうそう、
結構違うと思う
やだね、あの言語に1個挟んでる
確かにそうですよ。
そりゃそうだ。
そうです。
いい、昭和のエモーショナルとしてね、流れ星ってエモーショナルでしょ、
うんうん、まあ、エモーショナルですよ。
でしょ、だからつけたかったのいいな、その話
は、はい、
で、ポッドキャストをね、その棚主さんのをね、撮ろうかなと。
これからね。
これからね。
どんどん。
そうそう。なんか、まあ、うん、うちが事務所移転する場所、ニュー公民館ボリュームってところに、ポッドキャストルームができるんだよね。
おー、
そう、そこでなんか、みんな撮ってってもいいし、まあ今はね、うん、ここジントボックスで撮ってるけど、はいはい、ここでもいいしね。
まあそうですね、その時間がね、ここでお店番してちょっとみたいな感じで。
そう、ポッドキャストで、そうだね、棚主さん。なんか結構、いろんな職業の人いるじゃん。
そうですね。
そう、だからちょっと、お話聞きながら、あとやっぱ棚って、どういう人が出してんのっていうことによって、
うん、
なんでこの本を置いたのかっていうのがちょっと変わって見えると思いませんか？
本当にそうだと思いますよ。
ね、そうだよね。
はいはいはい。
いや、だから。
わかりますわかります。
いや、俺、で、ちょっと強引に編集の話にしていいですか？
お、いきなりショートカットですね。
ショートカット、はい。ショートカットでもないんだけど、いや、言わないと俺忘れちゃいそうな気がして。
はいはいはい。
今回ね、ジントブックスでも取り扱いをするけど、藤本聡さんっていう、はい、リスっていう、とこの代表で、
うん、
なんだろうな、のんびりっていうね、秋田の雑誌。
はい。
なんかね、俺さ、最初にね、俺見たのはね、やっぱのんびりなんだよね。
う
ん、
秋田の、ローカルですか？
ローカル誌、うん。うん。なんかね、秋田って全然接点ないでしょ？
ないっす。行ったこともないし、文化も知らないっすね。
だよね。
生ハゲぐらいしか。
生ハゲと、俺はやっぱり秋田新幹線みたいなね、あれ新幹線。そのさ、なんか、きりたんぽとかさ。
はい、あ、そうです
ね。やっぱ定型的なものじゃん。
そうですね。そう、言われてみればそうだ。う
ん、でもね、俺その冊子見たときね、なんかね、なんだろう。すごくね、秋田っぽくないと思ったのね。その、かっこよさとかかっこ悪いとかじゃなくて、載ってる情報とか切り口が、すごくね、うん、自分たちの近くにあるような気もするし、
うん、
でも、それが秋田っぽくないかって言われたら、そんなことなくて、やっぱりね、秋田か青森かっていうくくりじゃなく、
うん、
なんかその土地のローカルのしっかり面白いこととかを載ってるなっていうのがね、それあと写真とかも含めてね、
うんうんうん、
なんかね、それがすごく印象的で、
うん、
なんだろう、この本で、それはやっぱ藤本さんのことを最初に知るきっかけが、
そこで名前を知った。
そうそうそう。で、その前だと思うけど、リスっていう雑誌も作ってて、
はい、
そこでいろんな人インタビューだったりとか、あとはね、うん、なんかやっぱその時にも書いてあったけど、マイボトルっていう言葉を作ったっていうのは藤本さんなんだよね。
あ、マイボトルってみんな今普通に使ってる。
使ってるし、なんならさ、言葉だけじゃなくてさ、マイボトルを持ってくっていうこと自体も、みんな当たり前じゃん。
マイボトル運動みたいなやつですね。
はいはい。でも、その前ね、その言葉がない時は、やっぱりみんなで水筒を会社に持ってこうってあんまりなかったみたい。
あ、なんかもうそれも想像つかないぐらいですね。当たり前すぎて今ね。
でもさ、藤本さんがその、なんだっけ、その時もね、 その、なんで、
うん、
あの、ペットボトルじゃない、うん、水筒のメーカーさんの、うん、が、とても藤本さんが好きだから、
はい、
それを、あの、いろんな人に使ってもらうっていうのが始まりだったっぽいんだよね。
そうなんですか。
そうそうそう。
水筒のメーカーが好き。
うん。で、やっぱりそれがさ、俺すごいなと思うのはさ、
うん、
なんか、プロジェクトとか仕掛けじゃなくさ、
うん、
一発のマイボトルって言葉でさ、
あ、
水筒に水入れて持ってけばいいんだよねっていうような、なんか行動までさ変えてくってすごい面白いなと思うのよね、うん、
めちゃめちゃ面白いじゃないですか。
なんかさ、だからその、 あの藤本さんが紙面、はい、書籍、雑誌を作るってところ、雑誌の編集を領域をどんどん超えて、うん、地域だったりいろんな人の生活まで編集ってもの、うん、だから、うんうんうん、その日々これ編集っていうその、
あ、今回の、ね、
書籍もそうだけど、
うん、
まあ日常をね編集するってことは、うん、やっぱり自分のその伝えることだったりなんだったりをね、しっかり、うん、なんだろう、まあ見直すことでもあるし、
うん、
で藤本さんが言ってそのリスっていうのは何かというと、リスタンダードなのね。
リスタンダード、
うん、新しい普通をっていうことなのよね。だから変わったこと、変わったプロモーションじゃなくて、
うん、
今自分とこにある普通を、まあ視点をね、変えて見ることによって新しい普通になるんじゃないかっていうことで、
なるほど。
今回のね、日々これ編集もすごくね、その視点が入ってるのね。
うん、
藤本さんなりの、
うんうん。
うん。なんかその、あ、こう考えてんだなと思うとこもあるし、
うんうん、
あ、こうやって見ることによってね、自分も仕事に、だったり、まあ、あとはその本のことだったりとかも、
うんうん、
あ、こうやって考えればもっと面白いんだろうなっていうヒントみたいなのがすごいあって、俺はね、面白いなと思った。
今までされてきた仕事、編集の仕事の話をその本の中では書かれてるんですか？
うん、なんだけども、うん、その、こうしたからこんな仕事ができたよっていうようなね、自慢話とかじゃなくて、なんかこんな面白い人と会って、こういう、あの、何考えのね、うんうんうん、影響を受けたであったりとか、なんかそういうものから含めて、結構ね、読みやすいというか、
エッセイ的で
も。エッセイ的ではある、かなり。だからなんか、なんだろうな、こうするべきとかは全くないんだけど、
うんうん、
あ、これあるなぁと思うとこもあったし、だからなんかね、藤本さんの作るもの全体に、あの、そうなんだけども、
うん、
なんか押し付けがましくないというか、
なるほど、
うん、なんか、こうなんだけど、どう思うみたいなの感覚から始まって、
うんうん、
でも実はこれってこういうテーマだよね、みたいなのが、なんか読み解ける楽しみはすごいあったなって気はするね。
なるほど、
うん。なんかだから、編集って何って今回、あの、なんだっけ、あの、あなたも編集者か。今回こういう風にしてるタイトルなんだけども、はい、まあ、編集ってね、あの、宮崎だとどうしても、編集長、編集者、編集っていうのは、本を作ることだけになっちゃうでしょ、
まあ、
仕事として。
しかもイメージできないですよ、その周りにいないですから。
そうだよね。
編集者も
編集者、編集長っていうのは本を作る仕事だけじゃなくて、
はいはい、
なんだろうな、例えばね、あの、幼稚園でも保育園でもイベントをやるよって時に、ただただなんかこう、何のイベントやるって言っても、こうお金を儲けようとかじゃなくて、
うん、
こういうの人たちがいて、こういうのが集めてて、自分たちの周りの人がやれること、
うんうんうん、
そしてやりたいこと、
うん、
そしてお客さん来る人が感じることみたいな、
うんうん、
そういう点と点を結びつけて何かをやっていくことって全部俺編集だと思うのね。
おー、なんかディレクション的な？
ディレクションだと俺は思う。藤本さんはディレクションと編集をかなり近い位置で、あの、イコールにしてるんじゃないかなって思う部分もあるけど、
はい、
そこは本人に聞きたいなとちょっと思ってるところなのよね。
うんうんうん、あ、そのイベントで、
うん、
その形式はおさむさんとフリーで話していくんですね、うん、藤本さんが。
ちょっと俺がかなりね、怖いんだけども、藤本さん相手に俺がどんどんどんどん質問して、
うん、
二人で話しましょうってことだったんで、まあ僕自身もね、まあまあね。
まあまあ、宮崎で、
ね、一応、うん、宮崎でナンバーワンディレクターじゃん。
そうですよ。代表です。代表で話さないといけないです。
いやー、だからどういう話すればいいのかなと思うけど、でもまあなんかね、うまいことこう、ディレクション、ものづくりのための考え方は何かなってところの、
うん、
なんか根っこみたいなの聞けたらいいなと思ってるのね。
うん、
でもそれってさ、やっぱ、ジントブックスでジンとか作ってくれる人も、あの、ジンを作るっていうのは、例えばなんだっけ、一番小さい目で見ると、
うん、
紙に書くであったり、
うん、
パソコンで作るであったり、写真を撮るであったりっていうのは、いわゆる作業じゃん。
ああ、はい、はいはい。
作業でしょ。
そうですね。
でもさ、じゃあ誰かに伝えるってなったら、何を伝えるであったり、
うん、
その、 手段と目的が変わってくるわけでしょ。
ほうほうほう。
編集ってのはその目的とお客さんをつなぐものだと俺は思うのね、う
ん、じゃあなんか例えば小説とか、うん、エッセイとかを書いて書き溜めた、
うんうん、
書き溜めてきたクリエイターの人たち、うんうん、まあ、写真もいっぱい撮り溜めてきた人たちが、うんうん、じゃあいざ陣を出しましょうってなったら、そこに編集が発生してるっていうことですか。
編集が発生するとお客さんが理解しやすいと思うってこと、うん、
なるほどなるほど、うん、なるほど。
ただ自分が20年撮ってきた写真ですってなると、うん、自分っていう軸だけでお客さんにお出しすることになってしまうでしょ。
ああ、それは確かに。なんかせめて写真家の人たちだってコンセプトも結構しっかりしてるじゃないですか、うん、だから写真家でアラーキーが、うん、アラーキーって名前だけでも写真は売れるのに、うん、そうじゃなくって写真集にした時に結構テーマ全部違うじゃないですか、
うん、いや全くそう、本当そう。だからさ、奥さんが病気で倒れられた時、うん、だからなんだっけ、荒木なんかご飯の写真とかずらーって並べられてもさ、なんだろうとか思いつつも、奥さんが倒れてから自分が食べたものってなっただけで全然変わってくるわけじゃん、
う
ん、
そうですね。
あの人は多分そういう編集力みたいなのがとんでもないんじゃないかなと思うのね。
なるほどなるほど、うん、じゃあ自分たちとか、まあ今宮崎の街中にいるクリエイターの人たちもいろんなものを作ったりとか書いたりとか写真撮ったりとかしてると思うんですけど、うん、編集をして一つのメディアを作ってで、発表するっていうことをすれば何か少し届くリーチも変わるかもしれないっていう。
俺は全くそうかなと思ってる、うん、特に地方だとって言い方をするとおかしいかもしれないけど、うん、お客さん の幅の広さとか、うん、あの多くの人に届けようと思うんだったら、そういった、うん、届かせるための手段とか、うん、いろんなものと、あとは目的だよね、うん、自分はこのためにやったよみたいなのをしっかり伝えられるのが編集力、ディレクション力だと思ってて、
うんうんうん、
それができるだけでも自分が何のためにこのクリエイティブものを作る、ジンを作る、うん、音楽を作る、うん、料理を作るっていうのは変わってくるんじゃないかなってすごい思うよ。
あ、編集しながら気づくみたいな、
それはあるだろうね。それはだからうちの奥さん、国民さんなんかさ、
ブーザのね、
ブーザのね、うん、編集力があるかどうか俺ちょっと、うん、あの身内だから何とも言えないけど、うんうん、自分が作るものが台湾に相性がいい、もしくはアジアのそういうところに相性がいいと思って、うん、そこでガッと自分の見せ方を編集しちゃってるじゃん、
うんうん、確かに。
あれってなんかね、商売じゃないんだよね、あの人の場合、だから例えばうちを台湾っぽく今流行ってるからそうしようとか、
うん、
向こうの国の料理が流行ってるからああしようって全く考えてないと思う。
あ、そうだったん
ですか。他が見えてないね、自分の美味しい宮崎の美味しい野菜があるから、それを包んでしまうっていうのは水餃子がちょうどいいし、だとしたらこの味わいとこの温度とかは、うん、台湾風の方が相性がいいんだったらそれを見ようっていうだけであって、なんかでもそれはディレクションだと思う。
そういうスタートだったんですね。
そういうスタートだね。
すごい。それは
だからさ、バンドとかでもさ、なんか音楽でもさ、いろんなもんでもなんかその、あの区別さ、うん、あの他との区別であったりとか、うんうん、独自性ってやつだよね、俺デザインでよく説明するけど、うんうん、独自性っていうのは周りを知らなきゃいけないことじゃん。
まあそれはそうです。ポジションっていうか、
そう、ポジション、
でマップ知らないと無理じゃないですか。
無理なのよ、
どこに立ってるのかっていう。
そう、そしてそれを誰に伝えるのかっていうのは2点目が生まれるわけでしょ。
そうですね、確かに確かに、うん、あ、それもリーチの長さになりますね。
そう。そしてそこにじゃあね、自分っていうのは何者かっていうのと、手段とその目的、うん、やり方っていうので、どんどんどんどん点を面にしていくことによって、うんうん、いろいろ幅が広がるんじゃないかなと思うのね。
確かに。だから近しい人たちとか自分の感覚にすごく共感してくれる人たちとかだけに伝えればいいってなると、うん、すごく短くなるじゃないですか、その距離感が、うん、だからそこまでその、まあ、編集に力を入れなくてもよかったりして、
うん、
でそれはそれでまあやりやすい方法なのかもしれないし、省エネなのかもしれないけど、うんうん、広がらないじゃないですか。
全然広がらないと思う。
そう、自分あの文学と汗っていう文芸誌をやってるんですけど、うん、その本当に宮崎のいろんな市政の人たちが読んでほしい、そして市政の人たちが書いたものを集めたいっていう思いでやってるんですけど、これめちゃめちゃ本当に範囲が広いんですよ、うんうん、射程範囲がめちゃめちゃ広いからすごいいつも悩んでるけど、やっぱりどうしても開かれたものを作りたいっていう思いがめちゃめちゃ強いから、うんうん、そこをずっと考えながら編集っていうものを考えてるっていうことがあるんですね。
なるほどね。
そこなのかなって今の話を聞いてて、
いや、それはだから軍司君が考えて、うん、そこどこに届くっていうのが多分一番編集の面白いところだと思う、
っていうのを味わってたんですね、その編集の楽しさっていうか、うん、
と
醍醐味というか、うん、
これがさ、うん、はい、宮崎人素晴らしい、宮崎人の集めたから完成って思ったら編集じゃないじゃん。
そうですね。
あまりにも俺はそれは貧相だと思う。
うん、
そうじゃないと思うってことよ、
うんうんうん、
あのやっぱりね、これね、 自分はこれは譲れないけど、これを伝えたいと思ってあがく姿ってやっぱり俺は気持ちいいっていうか、あの人間臭くていいと思うのよ。
なるほどなるほど。
はい、宮崎のもんだからこれでテケって書いてくればいいわみたいになると一番あ、これある特定のデザインチームの話だったね。ダメなの、
はい、
相手に分かる人にしか分かりゃいいわみたいなのって、はい、それでもいいとは思うけど、うんうん、そこにでもこれは分かってほしいけどここの表現をデリケートにしたいっていうあがきが美しいじゃん、うんうん、色気じゃん。
そうですね、うん、
そうだよ。だからさ、そのなんだっけ、
譲れないものと
譲れないものと、なんかだからそれっぽさって、うん、それっぽくなるだけだからさ。
そうですよね、う
ん、軍事君はその文学と汗っていうネーミングからどう捉えてもらいたいだったりとかさ、そこの部分とかどうね、うんうんうん、伝えたいも含めて多分、うん、なんか立体的に考えてるんだと思うよ。
時間がかかりましたね、うん、めちゃめちゃ時間がかかりました。構想から人集めから誰を、うんうん、あの書いてもらうかっていう線、あの人選とかも含めて編集なのかもしれないし、で写真家もこの人を使うとか、そういった意味で、
そうだね、
うん、自分の中に持ってる大衆に向けた、うん、ちょっとこうポップな気持ちプラス、うん、自分が文学に持ってる重たい感情みたいなのがぶつかりながらの本なんですよね。そうそう。
いや、だからさっきね、ちょっと軍司君ともちょっと話しててさ、ジンって俺は編集のもう塊だと俺は思ってたのね、思ってるのね。
はい。
なんでかっていうと、やっぱりジンってさ、誰でもできるじゃん。別に紙にさ、なんか書いて100円でつけたら俺はジンだと思うのね、うん、でも、はい、ジンの中あのジャンルに例えばこっちの本、うん、ツタヤがいい、どっかがいい、うん、ジンイットブックスがいいとかじゃなくて、ここに優越は全くないんだけども、
うんうん、
あのジンの中でも、うん、お客さんにどう届けてほしいかなって試行錯誤してるジンはやっぱ美しいと思うのよ、
うん、
それは編集だと思う、
うんうんうん、
自分はこういうこと言いたいけどこの自分の表現とか伝わるかな、もしくは露悪的すぎる、
うんうん、
ただ単に自分の心の内面の発露みたいなのだけで、うんうんうん、エンターテインメントしてない、ね
うんうんうん、
人が心地よくもしくはお金を払った分に対価としてせめてここまでやりたいなと思って作る何かをなんかの人の方が人間臭くて俺はすごく好きなのね、
葛藤と、
そう、
うん、
だからそこだって編集だと思うのよ。自分はどうあるべきかだったりとか自分はどう見せたいかって編集だと思うのね。
そうですね、うん、しかもエンタメまで成立するには必ず編集がいるというか、
うん、
本の出版の業界なんてそれも当たり前ですから、ね、たくさんの人が挟まってるわけじゃないですか。
当たり前だよ、
うん、
特にさ、人なんて広告はついてないわけだから何でもできちゃう部分も多いからこそ、何をしないかっていうのは編集だと思うのね。
自分の中に制約を一つ設けないと無理ですもんね。
そういうこと、そういうこと、うんうんうん、だからそこも含めてなんかこうね、特にジン作る人だけじゃなくて、うん、やっぱ街のイベントとかも俺同じだと思うんだよね。
確かに。
ただ単にキッチンカーバーって集めりゃいいかってそういうことでもなく、うん、編集することじゃん。ここのエリアには誰が何をどういう時間帯で何をする、うんうんうん、必要かとかだったりとか、
うんうんうん、
イベントを考える人だったりとか、
うん、紙媒体とかそういうもの以外にも編集という行為は使える、当てはまると
俺は思う。
編集という言葉の意味はもうちょっと広いということですね。
編集っていう意味はもうどんどんどんどん広くなっていくと思う、うん、
あ、今後
今かな、うんうん、今後ちょっと俺がねどんぐらい生きてるか分かんないからあれだけど広くなるのかね。でも今に関してはかなり広いなっていうのは、うん、今回の藤本さんの活動とか見ててすごく勇気づけられるし、うん、俺はすごいなと思うのね。
なるほど。宮崎だと見えないですよ。だからその編集の意味、こうもっと講義に編集を捉えていいよっていうのはやっぱ見えないので、
うん、
ちょっと藤本さんの活動とかを地下に話を聞くとやっぱそこが見えてくる。
それはあるかもね、うん、なんか例えばまあ俺もデザイナーっぽくないって言われるじゃん。
言われます ね、
うん、ね、実際デザイナー仲間からさ、うん、イラストレーターとか触ってないでしょみたいな嫌味言われて
すごい嫌味言われて、
すごい嫌味言われたもんね。
ずっと呪術してんだろうって。
そうそうそうそうそう。お、格闘技の人だねとか言われて、
お、
いいけど、その時はね、俺はははははと思ってんだけど、家帰って寝るぐらいだったら、あいつなんか俺に嫌味ってなかったかと思って、
遅い、
家帰って遅い。
なんでラグがあるんですか。
なんだろう、短期なはずなんだけど、
うん、
なんだろう、悪意と捉えていいのかを迷っちゃうんだよね。
ああ、なるほどね。
ある、そういうの。
悪意が夜中に染みてくるっていうやつ。
そう。向こうは笑顔で悪意なく言ってるから、うん、俺それを悪意って取れるスイッチに、皮に入ってこなくて、後から整理したら、これ、 悪意の棚だなと思って。
なるほど。おさむさんがそこに収めて寝ようとしたんですよ、だから。
そういうことです。いや、今日持ち帰ったこれどこの棚に入ると思ったら
納品
用、嫌味だなこれと思って。そうそうそう。気づかなかった、そこまで。
整理する段階で気づいた、
ね、やっと気づいた。でもさ、もう明らかに喧嘩越しだったら、うん、もうすぐ反応できるけど。
そうですね。
なんか嫌味って気づかなくない？
私嫌味言われたことあんまないですからね。
気づいてないんだよ。
あ、なるほど。いや、普段の行いがいいからかなと思って。
そうかな。
実は言われてたけど、
気づいてない。
そっちの棚に入れてないですね。
そうなの。
その方がいいっすね。
何の話だっけ？嫌味に言われた話じゃないの？
全然違います。あ、なんかその、編集。
デザイナー
とか。そうそう、デザイナーとか。
そうそう。うん、でもそれってね、やっぱ藤本さんも著作の中で書いてあったけど、やっぱり編集っていうのはどんどん講義になって、自分の仕事の幅も拡大していくっていうのは、うん、自分が拡大しようと思って拡大したことじゃない気がする。俺もなんだけど、俺別にデザインやりたくないから、デザイナーを、からもっと拡大しようと思ったわけじゃなくて、なんか、あ、ここはこういう考え方が必要なんだなって思う仕事であったりとか、自分の考えはもうちょっと勉強して広げないと、お客さんに申し訳ないね、対応できないなと思うことが増えたの、やっぱり。
なるほど、なるほど。
そう。そしたら、それじゃなくなってきたって感じ。
うんうんうんうん。
なんかこんな話もできたらいいのかなーとか思ってる。
へー。
いや、ちゃんと俺はこう見えても真剣考えてるね、ちゃんと。明日死んだらどうしようと思って、一応明日死ぬ前にこれぐらい話しとこうかなぐらいな感じで考えてる。
普段どれだけ責められてるんですか。そんな自意識がめちゃめちゃ
責められてると思っちゃう。
気持ちにあってですね、被害妄想ですよね。
そう、被害妄想です。やっぱね、愛されて育ってないからさ。
あ、ちょっとすみません、
愛さえ育ってないから、
めちゃめちゃデリケートな問題に触れてしまいましたね。
すごいよね。
人格形成の段階でちょっと問題が。
俺さ、はい、子供の頃さ、うちの母親があんまり家にいなかった人だから、なんかね、パチンコ屋からなんかもらってくる景品のコンビーフがよく家に置いてあったのよ。で、俺コンビーフってご飯かけて食べることがメインだったのね、結構。
マジっすか。
うん。で、うちの奥さん、ごくみさんに、俺コンビーフをご飯にかけてよく食べてたって話したら、どこでねじ曲がったのか、俺がコンビーフを大好きだになってて、奥美さんの、親戚の人から、コンビーフ大好きなんだって、コンビーフだけ送られてきたことがあって、なんか人生って難しいなと思ったよ、俺は。
おさむさんの確かに伝え方はそうも取れますよ。
そうも取れるけど、
よく食べてたんだって言ったんで。
でも、ニュアンスで分からない。
そうですね。
これ食ってたなーぐらいよ。
コンビーフだけをご飯にかけて食べてたってことですよね。なかなかちょっと寂しい。
何十年もいてさ、俺一回でもコンビーフ買ったことあった
観察が足りてないじゃないですか。全然。
観察足りてないよね。
ああ。
そう、だから、人の言葉って難しいなって、何十年いても、そういうのは難しいんですよ。
まあだからその言葉の使い方がすごくこうなんか考えられてうまくできればマイボトルなんてことになるってことですよね。
そういうことだと思う。だから人が、あ、だからそのマイボトルっていう言葉一発で自分が休憩中も何しても小さいボトルを持ち歩いて飲む絵までが想像できるって、なんかゾクゾクするよね。
いや、するし、まあ今ね、あんまりにも暑いですけど、熱中症患者を減らすことにすごい貢献してるかもしれないですよ、マイボトルっていう言葉が。
と、もうこれさ、マイボトルってもうなんか刷り込まれてるからあれだけど、なんか、みんなが外で水筒を持ち歩けっていうようなことを考えろっていう側から言われたとしたら、お手軽お水なんやろとかさ、なんか、ね、のハンディなんとかとかさ、機能の方をがっつりなんかこう、ね、なんか。
まあ、メーカーが努力しなきゃいけなかったでしょうね、それは、多分。
うまくね、いってなかったっぽい。マイボトルっていうあれになってガッて変わったってい
う。でしょうね。そういう言葉を生み出せたその脳がどういう作りでどういう風に働いてたのかっていうのを本人に聞きたいんですけどね。その時どういう思考でそうなったの、
ね、
マイボトルなんて言葉がパンって出たその時のこととかも聞きたいし。い
や、本当そう。だからさ、まあ、軍事君もちょっとそういうの経験あるかもしれないけどさ、うん、ない言葉を作っていつの間にかある風になるってめっちゃ面白いじゃん。
そうですね。
もう俺ピクニートとかも割と、ね、
確かに
行政の人とかがさ、これピクニート的なイベントって言ってるの見てすげえ嬉しかった。なんかこうなんだろう、ピクニート配られするじゃん。
そうですね、
動詞として
ピクニートっていうその名詞が自分で作ったのに、それがピクニート的っていう言葉に、
そう、もう行政のおじさんがね、そういう行動として
形容詞になって
る。そうそう、想像できてるってのはすごく俺なんかもう嬉しくて。
それはすごいと思う。
でしょ、
うんうん、
だからそこに何かを超説明しようという言葉だと、うん、想像ってそこまでなんだと思うんだよね。
あ、確かに、
うん、だってさ、ね、今考えたらマイボトルってなんてことないよくわかんない言葉ではあるじゃん、うん、でもそれ以上にそれを説明するもんないよね。もう
ないですね。自分のマイ、うん、そしてボトル、
ボトル、
ただのボトルですもんね。
ボトルなのよね、
水がどうとかじゃなくて。
本当そうなのよね。だから結局その水筒ってものを、うん、自分のボトルっていうような、うん、その視点を変えてさ、うん、やっただけでこんなにみんなに刺さるってのはすごいなと思うしね。
すごい。水筒っていう言葉があんまりポップじゃなかったですからね。水の筒ですから。
いや、なんか軍人さん、軍人のイメージしないなさ、もう
蛍光色と水筒。
そっち側ね、俺はもう日本軍のなんかこう、
日本軍の
あっちを、だからそう、軍人はもうね、
やっぱ そうですね、すいません、
若いからね。
そうなんですよ、想像はそこまで。
あの幼稚園のこういう、はい、あれでしょ、
はい、
だからすごいな。だからそこら辺も、うん、イベントではちょっとなんかそのなんか編集の醍醐味っていうか、
うんうんうん、
なんかダイナミズムみたいなのあるじゃん。
そうですね。
なんかそこら辺聞けたらなと思ってるんだよね。まあそんな感じでちょっとね、日付が7月の22。
曖昧でどうするんですか。
曖昧じゃない。
22なんですね。
の火曜日。
火曜日。
そう、19時から21時で、
はい、
なんか割と藤本さんがちょっと2時間ぐらい喋りたいっていうから、
あ、もう本当
だ。そう、2時間。で、質問も受け付けるっていうことなんで、
はい、
ちょっとみんなね、積極的に、なんかもう、みんなね、多分質問しにくいじゃん。
宮崎の人は挙手できないんですよ。
そう、だから、QR コードで読まして、後ろに質問とかバンバン投げてもらってもいいかなと思ってる。
ああ、なるほど。うん、このスマホ上で。
そう、スマホ上で、なんか、なんかできるやつが確かあったから、何かしかわかんないんだけど、
うんうんうん、
多分できる気がする。
じゃあ、それを、まあ、リアルタイムに、おさむさんたちがパソコンで見れるようにしたりとかして。
そう、ね、ここに送ってね、でもいいし、
うんうん、
なんかそんなシステムにして、どんどん質問受け付けてもいいかなと思ってるよ。
シャイな宮崎人にもぴったりのシステムを導入してですね。誰もが編集者、
うん、
本作りから見えてくる日常の編集視点、
はい、
というイベント、7月22日火曜日。新公民館。
新公民館ボリューム。
はい。
はい。新しいところなんで。ちょっとね、クラファンも始まってるみたいなんで。
うんうんうん。
まあちょっとそこもアナウンスできたらなと思って。
そうですね。場所ね、知らんっていう人もいると思うんで。
そう、うん。私だけ知らないと焦らないように。
みんな知らない。みんな知らないんで。その新しい場所に行けるっていうのもちょっと楽しみの一つとしてね。
あ、そう、ぜひぜひ。
うん。
で、そこにポッドキャスト収録ブースとかもできるんで、そう、リッスンっていうね、ポッドキャストのプラットフォームの会社が協力してくれるのかな。だから、ジントブックスのポッドキャストもそこで配信したり、あとはなんか街中のね、なんかローカル情報みたいなのもそこから発信できたらいいなと思ってる。
ほ
ん
とそうですよ。
うん、
大事大事。メディアが一つ増えるだけでだいぶ違いますから。
そう、違うからね。
うん。
ってことです。
はい。
じゃあ、軍人君ありがとうございます。
いえいえ、
申し訳ない。
じゃあ、ジントブックスポッドキャストが。
あ、始まります。
ということで。
はい。じゃあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい。